自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回は準レギュラーの三栗さんの奥様、さえさんにお越しいただきました。さえさん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
準レギュラーします。
ドキドキ。
三栗さんがちょっとすいません、私個人的にはなんかもう気が抜けてるのかなという感じがしてるんですけど、
はい、あ、僕ですか、気が抜けてる僕が。そう、準レギュラーさえさんがね、喋ってくれるので、僕は隣で一リスナーとして聞いてればいいのかな。気が抜けてます。
すいません、これはリスナーさんにはもしかしたらね、感じないことかもしれないですけど、はい、いつもさせていただいておりますので、なんかそんな感じかなというのを、はい、はい、感じつつ。
加わっていきますよ。
よろしくお願いいたします。
はい。
はい。さえさんに今回、お話しいただくのは薬草のことをお話しいただきたいんですけれども、少し前のことになりますが、さえさんは日本における薬の発祥地と言われている奈良県宇陀市に薬草を学ぶ旅へ行かれたそうですね。
そうなんです。なんかでも薬草を学ぶ旅っていうとめっちゃかっこいい、いろんなこうすごい知識を学んできたのかってね、あの想像するかなと思うんですけど、でも実は勝手にその博覧会に参加して、で私が学びたいと思ったことを学んできたっていうのがリアルです。
博覧会っていうのは何ですか？
行った先が奈良の宇陀というところで、もともと薬草の奈良が発祥地っていうところもあるんですけども、なんか、陶器、大和陶器っていう薬草を今一生懸命育てていて、で、そこの地域の人たちが、頑張ってそういう企画を立てて、で、薬草にまつわるワークショップだったり、お店、自分で物を作って売ってる人たちが集まってきてマルシェみたいなのをしたり、それを、薬草博覧会っていう風にしてやっていたので、ちょっと、京都の方に行く用事があったので、そのついでに足を伸ばして寄らせてもらった感じです。
やっぱその町ならではですよね、うん。薬草の博覧会なんて初めて聞いたので。
うん、私も初めて来ました。
ねえ。だから薬の発祥地だからってことですよね。
うん、そうだと思います。ほんで、そこの地域で育ててる、大和陶器、陶器芍薬さんの、婦人科系薬の陶器芍薬さんの陶器と同じ種類らしいんですけど、それを今すごい一生懸命育てて、木を活用したり、葉っぱを活用したりっていう、やっている地域だからこその、ね、その見上げ方だとは思うんですけど、
陶器芍薬陶っていうのは、漢方薬の、
そう、漢方薬の、名前で陶器芍薬さんっていうのがあるんですけど、それに陶器っていう植物、漢方が入っていて、それと同じ種類の陶器
を、その京都で、
違う、
奈良の宇陀
市。
っていうことは漢方薬も結構いろいろ有名というか、扱ってる町なんですかね。
なんか多分おろしたりとかはされているのかもしれないんですけども、漢方で売っているっていうより、なんだろう、薬草、大和陶器をはじめ、なんか他にレモングラス育てたり、桑の葉を利用したり、それこそシソの葉を干してお茶にしたり、なんかそういうシンプルな昔からやっていることをやりながら、それをちょっと商売につなげていったりっていう形のやり方をしている方が多かったかな。
じゃあちょっと博覧会について詳しくお話しいただきたいんですけれど、その前にさえさんは 薬草はもともと興味を持っていらっしゃったんですか？
この山に引っ越してきてから興味を持った感じで、それまでは有名なアロマオイルとか、そういう、バッチフラワーレメディーとかいうのは聞いたりやったりしたことはあったんですけど、山に引っ越してきて、なんかほんといろんな草が季節を巡りながら生えてくる、その草をいろいろ眺めたり、ヨモギは興味があって、ヨモギ餅作ったりとか、沖縄で食べてるジューシーっていうご飯作ったりとか、お茶を作ったりとか、ヨモギオイル作ったりとかしてたんですけど、それをやり始めたら他にもいろいろ薬になるものあるんじゃないかなって言って、いろいろ調べたら本当にいろんな情報が出てきて、すごい楽しくなっちゃって。そう、だから山に住んで草を見て、ああ、これは何かに使えるんじゃないのかなって思ったことがきっかけかな。
じゃあ、その家の近くでも薬草を取れたりするんですか？
ああ、なんか普通になんか野草イコールも薬草みたいなものなので、なんか全然本当に、ヨモギだったり、クワの実のクワの葉っぱだったり、イタドリの葉っぱも痛みを取るって言われてたり、あとドクダミだったり、本当なんかその身近に生えてるものがいっぱい薬草なんだなって、生かされて。
面白い。
そうなの。
すごいですね。やっぱ調べると、こう、どんどん身近にあるんだなっていうのに気づきますね。
いや、本当にそうでした。その芋づる式でツルツルツルツルとそんな感じで出てきて。
ツルツルと。芋づる式で出
てきて。そうやってね、頼るように。うどんじゃないよ。
では、じゃあ、薬草博覧会。どんな博覧会だったんでしょうか？
これが薬草好きな人は実はきっとめちゃめちゃ楽しいんじゃないかなって思うんですけど、なんか地元の人たちが去年から始まったイベントで、去年来たらすごい楽しかったから、今年は2日かけてワークショップがいくつぐらいあるんだろう。本当に午前午後って4つの会場、地域の4つの会場で行われ、ワークショップと、マルシェが行われている感じで、その4つの会場をちょっと巡りつつ、ワークショップ受けつつっていう感じだったんですけども、そのワークショップの内容が、ヨモギでヨモギオイルを作ってみようっていうのだったり、摘み草、野草を摘んで、それでおやつを作ってみようとか、お茶を作ってみようとか、あと、お風呂、薬草風呂のように作れるような、そう、なものを作ってみようとか、なんかその今すぐできるようなことをワークショップでいろいろとやっていたので、
はい、
私は1日しか参加できなかったのと、あと結構皆さん車で来てたりするから移動が容易なんですけど、田舎だからちょっと距離があるので、私がワークショップと他の場所をうまいことつなげなかったので、そんなにたくさんは出れなかったんですけど、そう、ワークショップを楽しみつつ、あとはその大和陶器を使ってソーセージ作ってたりとか、すごい面白い。で、もちろん酵素ジュース、流行りの酵素ジュース作ってたりとか、あと、本当にずっと商売としてやってる、まあ私から見たら全然プロの方が、お風呂、葉っぱを活用して、シソの葉のお風呂作ったり、レモングラスとユズを合わせてお風呂作ったり、陶器の葉っぱでお風呂作ったりっていう、その薬草風呂の薬草を売ってたりとか。
お風呂を作るっていうのは、だから入浴剤を作って売ってたって。
そう、草木染め。もうなんかその中に草木染めも入っていて、なんかよく藍染めは発酵させて、こう、服につけたものだから、長いこと着てても匂いが出ないっていうか、その、生地自体が、そういう、ね、こう匂いとかを和らげる、もう働きをするようになっていて、みたいなことを聞いたりするんですけど、だから、薬草で染めた服、染め物をちょっと売ってたりとか。
薬草で染めた服な
の？そうそう、シソ染めとか。
それはなんか、草木染めをしたらそれはもう薬草染めとイコールっていうか、草木染めは草にそもそもいろんな草に薬効成分があるから、草木染めしたものは薬草染めでもある。
そう。
という解釈で合ってる。
うん。そう、そういうことになりますよね。
うん。こんなものが売っていたりとか。あとそう、長野で、ヨモギをすごく活用して、ヨモギのお風呂をメインに、お風呂に使うようなヨモギを売ってたりとか、
うんうんうん、
を開発してたりとか、ヨモギコーヒーにしたり、ヨモギをうまいこと活用して、ヨモギ屋さんっていうのをやっているおじさんが来てたりとか、
へ
ー。なんかすごい日本の素晴らしい緑の文化をそんな風に伝えてる場所、
うんうんうん、
で、すごく楽しかった
じゃあれなんですね、全国からそういう薬草系を取り扱っているお店が出店してたっていう感じですか？
結構ね、地域というか、その奈良県と隣の岐阜あたりから来てる方たちだけで13、14店舗並べてくれていて、
多いですね。
ね、9月の7日に岐阜でも薬草のイベントがあるみたいなんですけども、
うん、
このイベントはね、全国から人が集まるって名前がちょっと忘れちゃったんですけども、9月7日に岐阜で薬草のイベントがあるので、そんな検索ワードで検索したら出てくると思うけど、ワンちゃんが放送するときにはね。
もう終わってるね。
そうね、ちょっと残念ながら、でも検索してみると出てくるでしょうね。
ね、いろいろなんかそれをきっかけに、いろいろ情報を得られるとは思うので、薬草に興味ある方は面白いと思います。すごい地域で頑張っているような人たちなので。
ねえ、うん、良さそう。え、さえさんは何か買ったりとか、お風呂に入ったりとかされました？
会場の一つに、お風呂、秋野の湯っていうお風呂屋さんがあって、そこで薬草風呂や薬湯があるよっていうのを聞いていたので、
はい、
ヤマトトウキの葉っぱを使ったお風呂なんですけども、すごい甘い香りというか、なんとも言えないトウキの香りがして、すっごいいっぱい使ってるので、気持ちよくて、出た後もホテルに宿に着く前だから1時間以上電車に乗ってたんですけども、すごいポカポカなぐらい、いいお風呂で、だったのでそこの陶器のお風呂の元、
うんうん、
ヤマト陶器っていう植物、
そうヤマト陶器っていう植物、会場に行くとね苗も買えるんですけど、
ほ
っとくがちょっと育てるの厳しいかなと思って、
あーうわー、
それを買ったのと、ヒノキ、奈良はヒノキの産地でもあるから、ヒノキのオイルを作ったっていうオーナーさんとすごい仲良くなって、なんかとても素敵な志の方だったから、
はい、
うん、なんかそのヒノキのオイル買って、あとはワークショップで、新田さんっていう薬草に詳しい本を出してる方なんですけども、その方のワークショップが韓国の薬草を紹介してサムゲタンを作ったのを試食させてくれるワークショップで、私キムチ作ってるのでちょっと韓国のことにも興味あったので、持ち出させてもらって、サムゲタン食べて、で、最近うなの方では、麦、
うん、
なんか麦ご飯の麦、
はいはい、
をよく作ってるみたいで、そのサムゲタンに麦を入れて食べさせてくれて、ああこういう活用の仕方もあるんだなって学ばせてもらったりとかでした感じかな、
いやー私まあそこまでっていうか漢方薬は飲んでるんですけどそこまで薬草に、まあ、興味とかも知っていることとかもないんですけど、お話聞いてると楽しそう。
そうなんです。本当に。私はね、たまたま山に住んでるから目の前に草が見えるから、そこで興味持ったけど、行ったら、あ、なんか、人、これからとか広場に行ったら、あ、そこにヨモギが、ドクダミがってなっちゃうように興味をそそられると思うので、好きな人はそういうのを実際触れて見てみると、
ね、本当ですね。三つくりさんはそのさえさんが買ってこられたそのヒノキの入浴剤でしたっけ、
はいはい、
入浴剤とか そういったものは使われました？
なんか買ってきたんだっけか。
あのね、昨日お風呂入ろうと思った時に、うん、勇気がたまたまいなくて。
あ、そうなんだ。
いなかったので、基本的に陶器は体を温めてくれるものなので、ぼちぼち寒くなったから今日使ってみようか。
あ、あるんだ、まだ。
あるんだ。だから使おうと思って、ちょっとしまっておきました。
もうなんかね、旅が長すぎて、なんかあれ、10日ぐらい。
以上わあ、長いですね。
だからもうなんかね、最後何やってたかよくわかんなくて、あ、何、薬草博覧会行ってたんだってね、今、改めて認識しましたね。
せっかく行くならと思って、私なんか行くとの、京都の工事、京都で工事を作る合宿をするのがメインだったんですけども、せっかくそこまで時間とお金使って行くなら、ゲストハウスでちょっと宿代抑えつつ、近所でなんか学べることないかな、せっかく北海道から出るし、で、私いつもバーンといろいろ調べるんですよね。
うんうんうん、
そしたら、薬草の話が湧いてきたり、あと、ちょっと足を伸ばせば、小豆島でお醤油の蔵、木桶の蔵いけるじゃんとか思ったりすると、ちょこちょこってくっつけてしまって。
うんね、何の旅に行ったのか全然僕はわかんなくて。
でももう確実にパーマカルチャーの旅ですよね。
そして後でブログを書いてくれて、そのブログを見て、ああ、そういうことやってたんだなと。そして入浴剤が、を買ってきてくれてたというのも今知るという。
いいですね、自由で。
ね、なんかやりたい興味を追いかけて、でもそれをアウトプットするのにワークショップさせてもらったりとか、ブログ書いたりとか、
うん、
興味をみんなに広げていったら、なんか日本から、古くから残ってる文化が少しでも誰かの手に渡っていくかなって。思いながら、うん。なので、学びの旅でもある感じで。
うん。
うん。
いやー。
はい。
いいですね。
そう。
で、サイさんは、酒蔵に旅に出たらいつも寄られてるんですよね。
そう、酒蔵か味噌蔵か醤油蔵なんですけども、はい、たまたまそこが、久保酒造さんっていう酒蔵がある場所で、
はい、
で、酒蔵でカフェをやってるところがあると、結構発酵食品の使い方も勉強になるので、
うん、
酒蔵でカフェをやってる。カフェを運営する。
カフェを運営していて、で、酒粕を使ってチーズケーキ。酒を作るときに麹も使うんですけども、麹を使ってね、なんかランチセット作ってたり、
お
で、そう、発酵好きは外せないカフェみたいな感じなんですけど、そこによって、うん、チーズケーキ食べさせてもらって、
はい、
で、あんな風に麹使うんだなって思って、で、関西の方って冬はかす汁を作る文化みたいで、東京の方はそんなにかす汁飲んだりしなかったんですけど、
はい、
そう、関西の頃は子供から飲んだり、かす汁飲んだりするみたいで、私の大好きな郷土料理研究&イラストレーターさんの松鳥ムーさんっていう方が、かす汁の本を出されたんですけども、はい、それを見て、うん、かす汁を自分で作れるようになりたいって、郷土料理も私自身興味があるので、
うんうん、
と思ってその蔵に行ったら、かす汁の話も聞けるかもしれないなって、もあって、で、蔵に行ったらやっぱり料理上手のおばちゃん、地域のおばちゃんが働いてて、で、これ、かす汁どう作るんですかって教えてもらって、で、そう、里芋とか、根菜、
はい、
根菜を、煮て、お味噌とお塩でも、お味噌でも、あ、ごめんなさい、酒粕とお味噌でもお塩でもどっちの味でもいいんだよって、それで美味しくなるからね、なんて教えてもらって、
うん、
まあ、郷土料理を学びつつ、
はい、はい。
あともう一つ、郷土料理がそこの蔵で扱ってくれてたのは、ほうば寿司のお弁当も作りますよって書いてあったので、
はい、はい。
なんか葉っぱの利用もやっぱりなんだろう、プラスチックがない時代の、
うん、
うん、使い方かなと思ってすごい興味があるので、
うん、
お味噌も、ほうば寿司も買わせてもらったら、まあお弁当箱は普通に丸い紙でできたお弁当箱だったんですけども、それにほうばが敷いてあって、うん、それが殺菌効果になって、
うん、
上にお寿司とかおかずとか乗せてくれてるお弁当で、で、おばちゃんに昔から、ほうば使うんですかって言ったら、いや、ここら辺はね、いろいろほうば寿司したり、ほうば味噌は岐阜の方かな、ほうばをお皿にして、 お野菜とかお魚焼いたりする、うん、そういうのに使ったり、あとは、なんだっけ、あ、お団子、うん、お餅を、大葉餅作ったりするんだよって、教えてもらって、なんかその葉っぱの利用もやっぱり素晴らしいなって、思いながら帰ってきたんです。
めちゃくちゃ大葉が身近なんですね、その地域は。
そうなんだと思います。で、うちの近くにも頬の木があるんですけども、やっぱり北海道にはその文化がないから全然使ってないんですけど、私もちょっと使ってみようかなって、ふっと今この資料をまとめながら、今度取ってきて、いろいろやってみようかなって思うんですけども、ね、柏餅に有名な柏の葉とか、桜餅の桜とか、あと、サルトリイバラっていう、何かになるんでしょう、わかんないんですけども、それもお餅に包まれたりとかで使われてて、あと、柿の葉寿司で使われる柿の葉とか、お産の団子も、
揚げたら結構ありますね。
そうなんです。
葉っぱって使われてますね。
で、それらがなんか全部共通してあるのは殺菌効果があるみたいで。昔の人の知恵ってすごいなって、そこからまたいろいろ辿り寄せると、エンドレスの興味になっちゃうので。あまり。
さえさん、実はオタクですから。
オタクの話しかできないかもしれない。はい。
ありがとうございます。いやー、楽しいお話ですね。じゃあもういろいろ取り入れられそうですね。
そうですね。なんか本当は、第一はお風呂に使えたらいいなと思って、薬湯はどう作ったら、干したらいいだけなのかもしれないけど、やっぱり現物を見てみたくて行ったんですけど。そう、なんか、いろんなことを発酵食作ったり、服作ったり、いろいろやってるので、
はい、
よく、お茶にするのは、例えばドクダミだったら、まあ花になる前のエネルギーがある時期、酵素がある時期がいいよって、その時期に摘んで干したらいいよって言われるけど、やっぱりその時期は忙しかったりして何かとできない。一週間ずれたらもうそれができなくなっちゃったりとかするから、その薬効のすごいピークとかにこだわらないで使う方法を、知れたら自分もいいし、みんなもその方が実は使いやすいんじゃないかなって。
確かに。
ので、なんかこだわらずに、うまく楽しく、無駄にせずに日本にある資源を使う方法を探しています、いつも。
いや、もうぜひ、じゃあ、サイさんがいろいろと研究したことをブログにきっと載せてくださると思いますので。皆さんブログをチェックしてくださいませ。
お願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
薬草が気になった方は、さえさんのブログ記事をエピソードの概要欄に貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。では、最後にメッセージをご紹介いたします。いつものタツさん、50代女性の方からのメッセージです。ありがとうございます。第81回サイさんの石鹸作り、第82回ヘチマのスポンジ作りのエピソードを聞きました。石鹸作りの方は材料の話がちょっと難しかったですが、サイさんが材料集めから楽しんで作られているのはよくわかりました。ヘチマスポンジは栽培から始めて3、4年がかりで成功したとのこと、諦めないのがすごいです。石鹸もスポンジも地球環境に優しいから作るというより、興味があって楽しいから作っている。その結果がそうだったというのが力んでなくて良いです。ゆうきさんもさえさんも自分が得意な部分を三つくり家の自給自足的暮らしの中で出し合っているのがよくわかりました。ご家族が仲良しですね。番組の準レギュラーになったさえさんの次回の登場も楽しみにしています。というメッセージです。
ありがとうございます。愛がいっぱいのメッセージですね。
本当ですね。
愛がいっぱいになりました。
ねえ、本当に石鹸作りとヘチマスポンジ作りのエピソードを聞いていただいて、興味があって楽しいから作っているっていう、その気持ちが伝わったみたいです。
なんか一人で喋り続けてすいません。そう、でも本当に結果楽しいから続いてるんだなって、最初は疑問から始まったこともなくはないけど、でもやっぱりそう、楽しいから続いてるんだなって思
い、楽しさは伝わってると思いますね。
いや本当ですね。
なんかね、もう 隣で今聞いてて、いろいろね、いろんな説明を聞いたんですけど、もうよくそんなにいろいろ調べて、ね、すごいなって思いましたね。楽しいですね。
いや、ね、この話を理解してくれただけでありがたい。自分で喋ってるうちに話が飛びすぎて、ちょっとわからなくなっちゃったかなって思っていたので。
ああ。
ちょっとほっと
した。まあ、うん。なんか楽しいんだなっていうのは伝わるからいいんじゃないかね。
うん、うん。
紐づる式にツルツルとね。いろんな情報が、ね。
準レギュラーより上には上がれませんし、上がりません。
やっぱ興味ないと調べないですもんね。
え、いや本当に、
うん、もう相当ね、いろんな情報をサイさんお持ちなので、やっぱりすごく興味があって調べていらっしゃるんだなっていうのが伝わってくるので、でそれを楽しそうにお話しされてるから、やっぱりリスナーさんに伝わりますね。
だから僕がもう無理やり自給自足をやるぞみたいなね、じゃないっていうのはすごい伝わってありがたいなと思います。
それは手を抜くので、こうやって、え、それ時給じゃないよねっていうツッコミ入れるの私の役みたいな。でも、ね、そう思うなら自分がやれっていうのが我が家のやり方なので、そう、私がね、うん、やる価値ですとか言って。
ねえ、本当に。
ね、ありがとうございます。なんか、メッセージ。
タツさんはいつも本当にこうね、分かりやすいメッセージをくださるんです。
わかるんです。
ありがとうございます。
ね、でもなんかこんな風に見守ってくれてる方がいるおかげで本にもなったし、なんか家族がいろいろこう楽しくやってられるのは支えてくださる方のおかげなので、みえさんも同じです。ありがとうございます。
ありがとうございます。時々感謝し合うっていう
確かに、
はい、
この場で
そうなんです。ということで、タツさんメッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
では最後にお知らせです。2024年7月18日に能文教から三つくり勇気、三つくりさえちょ、北の国から家族4人で幸せ自給生活、住まい水、電気薪、衣食まで全部が出版されました。能文教が運営するウェブ書店、田舎の本屋さん、またはアマゾンでもご購入いただけます。エピソードの概要欄に田舎の本屋さんのリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。ということで、次回もサイさんにお越しいただきます。サイさん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
サイさん、ミツクリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。